7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。 Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。トコナツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。5月6日日曜日、今晩これからの番組は、まず先週1週間の主なニュースを伝える週間展望、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
インドネシアは22人の中小企業はスイスに登場したについてお伝えします。産業省はスイスのバセルで実行した2018年マスターメスバセルムーバーというイベントに参加するため、国家ファッションアクセサリースパイス分野に22人の国内中小企業の参加を促進しました。産業省の中小企業のガティ・ウィボー認識局長は4月29日日曜日にジャカルタで、ムーバーは最大の消費者製品範囲を特色とするスイスで最高の国際的展示会だと述べました。毎年産業省はこの努力が海外とのビジネスの橋渡しになることを期待して、地元の中小企業が参加するため積極的に促しています。ガティ・ウィボー認識局長は、スイスは欧州におけるインドネシアの中小企業の可能性のある一番になる国の一つだと付け加えました。今年はムーバーは4月20日から29日まで9日間に開催しました。それでは次のニュースです。パッケージの品質を改善、中小企業製品は輸出市場を目指すについてお伝えします。産業省は世界市場で輸出市場に参加し競争するため、中小企業製品をパッケージの品質を改善すると努力しました。産業省の中小企業局のガティ・ウィボー認識局長は4月29日日曜日にジャカルタで、製品を収容または包装する機能に加えて、彼らの製品のプロモーションの及び情報の集団として販売力及び競争力を向上させることもできるため、パッケージングとラベルの標準は非常に重要だと述べました。そのため、ガティ・ウィボー認識局長は中小企業 e スマートワークショップを通じてパッケージング教育を実施しました。このプログラムでは、中小企業 e スマートの参加者は中小企業局を管理するパッケージングブランドデザインクリックからパッケージングデザインの支援を受けて、中小産業インドネシアの包装デザインの品質が向上しています。それでは次のニュースです。ジャカルタ国際トラベルマートは107人の海底を誘致する準備ができたについてお伝えします。ジャカルタの観光は再び魅力を広める予定です。今回はジャカルタ国際トラベルマート GITM を通じてです。この9回目のイベントは2008年5月7日から10日まで開催する予定です。この活動は20カ国の79人の 売り手と107人の買い手を対象としています。これは2018年5月1日火曜日にジョクジャカルタで2018年 GITM の実行委員会エドヴィン・イスメディ会長が語ったものです。 GITM はジョクジャカルタ観光局、ジョクジャカルタのインドネシアの旅行代理店協会、ジョクジャカルタのインドネシアホテルとレストラン協会との協力イベントです。このコラボイベントはジョクジャカルタの観光、特に国際観光客の潜在的可能性について正規情報を提供する努力です。一方、観光省の第一マーケティング局のイギデ・ピタナ局長はこのイベントをサポートしています。彼は観光を促進することの地域の独自性をは適切な措置だと述べました。それでは最後のニュースです。ダッカーでの2018年インドネシアフェアは3兆7600億ルピアの取引額を募金するについてお伝えします。2018年インドネシアフェアは正式に閉鎖されました。このイベントは貿易、ミッション、文化公演、観光プロモーションを統合したプロモーションイベントとして開催されました。2018年4月26日から28日の3日間にバングラデシュのダッカで開催されたインドネシアフェアはバングラデシュの人々が熱心を得て約1万人の訪問者が訪れました。在バングラデシュインドネシア大使リナ・ペスマルノ氏はこのイベントでビジネス会合と貿易展示会で得られた取引額は3兆7600億ルピア以上を募金しました。リナ大使は2018年5月1日火曜日にこの成果はインドネシア・バングラデシュの貿易協力を強化するいいスタートだと述べました。特別にリナ大使は2018年インドネシアのビジネスマンに感謝を与えました。大使はバングラデシュ市場の強大な可能性を見て国家のビジネスマンは事業範囲を拡大することができると期待しています。バングラデシュの人々そして展示会に参加した企業家はインドネシアフェアのイベントがバングラデシュで毎年開催されることを期待しています。これで週間展望を終わります。イーさんが伝えました。
今週のイベント、今週の注目を集めるイベントについてお伝えします。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は石油ガス手続き乾燥化は JCC で IPA 展示会が開幕についてお伝えします。第42回インドネシア石油ガス協会 IPA 総会展示会が5月2日に中央ジャカルタのジャカルタコンベンションセンター JCC で開幕しました。投資が急激に減少している現状は打開すべく政府は投資手続きの簡素化をアピールしました。開会式でジョコウィドド大統領は資源開発分野へ投資を呼び込むためエネルギー鉱物資源省がこれまで186開発生産の上流部門に関するものは14の規定を撤廃し投資の手続きをオンラインで一本化すると強調しました。しかし現在の投資環境はまだ規則が煩雑で良好とは言えないと述べました。 IPA のロナルド・グナワン会長は国内のエネルギー状況について今後20、30年は石油ガスが全体消費の半分以上を占めるだろうと展望を語り、内需に対応するための新たな航空開発の必要性を訴えました。2017年の石油ガス分野への総投資額は過去3年間で最低の101億7000万ドルにとどまりました。石油価格の上昇を受けてエネルギー鉱物資源省は今年の投資目標を142億ドルとしているが、3月までに 集まったのは 14% に当たる24億ドルで、実現への道は険しいでした。同展示会には欧米系や中国の石油会社など116団体から約1500人が参加し、2万人の来場を見込みました。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1937年5月6日にヒンデンブルグ号爆発事故から始めます。1937年5月6日午後7時15分にドイツのゼペリンというヒンデンブルグ号はアメリカのニュージャージーでのレイクハースト空軍基地でドッキングしようとした時に数分で燃え尽きました。この有名な事故でヒンデンブルクに乗ったすべての97人の乗客から36人が死亡しました。火災の主な原因は未知でした。一つの爆発源は空気によって船団から集められた静電気のスパークによって引き起こされる可能性がありました。この事件以来、ゼペリンの全盛期は終わりました。次は1994年5月6日にイギリス海峡トンネルの就任についてです。イギリスはヨーロッパ本土と合併しました。これはイギリスのフォルクストンとフランスのコンクエレが結ぶイギリス海峡の潜水鉄道トンネルの就任以来でした。トンネルの就任は当時のフランス大統領フランソワ・ミトランとエリザベス2世によって就任されました。トンネルは5月6日に開かれましたが、車と乗客を運ぶ最初のトンネル列車は1994年12月にトンネルを通過することができました。最後は2007年5月6日にニコラ・サルコジはフランスの大統領選挙に勝利したことについてです。ニコラ・サルコジはセグレン・ロイヤルに勝利した後、フランスの大統領になりました。サルコジは2007年の選挙の第2ラウンドに通じて大統領として選出されました。サルコジ大統領は労働、税金、国家財政、移民などの分野で普及していない多くの政策を発行するため、論議的な大統領でした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史は終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は LRT 試験運行へアジア大会会場パレンバン市で競技施設完成目前についてお伝えします。8月に開幕するアジア大会メイン会場の一つ、南スマトラ州パレンバンの ジャカバリンスポーツシティ JSC で競技施設の完成が目前に追っています。次世代交通システム LRT は工事の進捗率が約9割に達し、近く試験運行を開催する予定です。 GSC では女子サッカー、射撃、テニス、ボート、カヌー、ビーチバレー、トレイアスロン、セパタクロ、ボールクライミング、ローラースケート、ケートボート、ボーリングが実施されます。このうち2017年末に建設が始まったウォールクライミングとスケートボードがそれぞれ進捗率は 56%、70%、80% です。6月末までの完成を目指しています。約3000人を収容する選手村の計9棟はほぼ完成し、内装や家具、設備の搬入作業を残すのみでした。ボートとカヌーで使われる浄水池はもや水草を借り、水の pH 値を酸性側に少し傾けるための調整を進めており、7月には全体の準備を終える予定です。一方、パレンバン市の玄関口スルタンマフムッド・バドルディン2世国際空港から GSC まで続く高架式の LRT 建設工事は 89.2% が終了します。配線工事と線路脇の緊急頻路の設置作業などを進めています。バレンバン市の LRT 事業担当者は、試験運行の日程は未定としているが、現状作業によると5月下旬に開催される見込みです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はバリにあるイエレビーチについてをご紹介します。リスナーの皆さん、バリには綺麗な景色を持つビーチが大勢います。その一つはイェーレビーチです。他の名はパンガラクアンビーチです。このビーチはジェンブラナシーとタバナンシーの境界にあります。正確的にはキリマンノクデンパサの道路のすぐ隣にあります。そのため、ここに行くコースが非常に便利です。ここにも広い駐車場があるので、自分の乗り物を持っていても大丈夫です。リスナーの皆さん、広い駐車場だけではなく、イェーレビーチにも休憩場や食べ物のと飲み物を売っている屋台がたくさんあります。イェーレビーチに入るため、入場料としてはバイクを持つ人は1600を払わなければならないんです。そして車を持つ人は2600を払わなければなりません。リスナーの皆さん、普通はバリのビーチは綺麗な砂浜で有名ですが、イェーレビーチは綺麗な岩で有名です。また、海の水の色は 透明でとてもきれいです。特に海水は交代する時の景色はとてもきれいです。夕方夕焼けを見ることができます。岩の裏側には隠れて小さな動物が見つけられます。イェーレービーチにはきれいな形を持つ岩が多いので、このビーチに行くと足が濡れているなどのような心配がいりません。なぜなら足場になるのは硬い岩ですから。リスナーの皆さん、イェーレービーチには砂浜があまりないため、日向ぼっこをするのは無理ですが、大きい岩に座ってゆっくり景色を楽しんでいることができます。またこのビーチは波は非常に大きいので、サーフィンするためには適切です。リスナーの皆さん、これで朝のインドネシアを終わります。
ワルナ・ワルニワルナ・ワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナ・ワルニです。今日はアジア大会はインドネシアの数リムスを増加することについてのニュースをお伝えします。リスナーの皆さん、2018年のアジア大会はインドネシアで8月18日から9月2日まで行われます。今回の大会はジャカルタ、パレンバン、そして南スマトラに行われます。そして今回のアジア大会は2回目にインドネシアで行われます。リスナーの皆さん、アジア大会には様々な国から来た観光客がインドネシアにとてもいいことと思われます。特に経済とツーリズムにはとてもいいです。アジア大会準備委員会イナスコクの会長エリック・トヒルは、アジア大会はインドネシアのツーリズムを増加することができるため、この機会を利用しなければならないと述べました。そのため、観光者のためのツアーキャンペーンをするために、イナスコクと観光省の協力が必要になります。今、キャンペーンには制限がなくて、選手たちにより宣伝される予定です。リスナーの皆さん、この手話キャンペーンはスポーツが好きな観光者のために提供されます。アジア大会の試合が終わった後、彼らはインドネシアのさまざまな観光地へ行けます。例えばバリへ行きます。アジア大会が行われる時、外国人の観光者が25万人になる要素があります。またアジア大会はインドネシアの政治に影響を受けないとエリック氏が思います。一方、 アジア大会を準備するため、パレンバン市にも今までまだ街と観光地を準備し続けます。例えば、ムシ川と他の川です。現在、パレンバン政府は魚川の準備をします。魚川の準備するため、パレンバン市政府は75億ルーピアの予算を準備します。それは全部、魚川をパレンバンの新しい観光地をさせるためです。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの女性歌手、ユカタマダをご紹介します。しかしその前に、ユカタマダの歌、チンタを聴いてください。
Terima kasih.
リスナーの皆さん、浴衣までは歌手としての活動を始めるのは第8のインドネシアンアイドルというコンテストに参加した時です。その後、彼女はデビューシングルとしてチンタというアルバムをリリースしました。この歌は人を愛することについてを語ります。その前はこの歌、The Bagindas というバンドに歌われて人気になりました。ユカに歌われたチンタはジャズ風になりましたが、マラヨ風のジェンリはまだ残っています。リスナーの皆さん、次は浴衣までの歌、ルアルビアサを聞いてください。
Di saat ku sepi, kau menemani. Di saat ku sedih.Kau menghibur hati di saat ku pergi. Kau setia menanti. Kau cinta sejati. Cinta sejati. Di saat ku gerah, kau memadamkannya. Saat ku menyerah, kau beri semangat. Di saat ku lelah, kau beri kekuatan. Kau luar biasa.
リスナーの皆さん、チンタをリリースした後、ユカは2016年にルアルビアサというアルバムをリリースしました。この歌はユカの特徴になってビートとエレクトロの音響のミックスのジャンルを持っています。この歌は愛する人のために応援とサポートをすることについてを語ります。リスナーの皆さん、最後に浴衣までの歌、Senja yang baru と Sakitnya tuh di sini を聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Senja selalu sempurna.Seperti kisahku dan dia
lagi ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang. Terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan.
Ku cinta padamu namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Rebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan. Wow, salahkan. Wow, 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 wow.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のVOI インドネシア、および Instagram の Voice_of_Indonesiaもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。